9月4日木曜日午後3時を回ったところです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組はラリトプールシンガファウンダーの坂本舞が日々のことをつれづれなるままにお話しする声のエッセイです。はい、ご無沙汰しております。前回調べたら8月18日の放送で、このあたりはですね、結構私の娘5歳なんですが、年長さんの娘の夏休みの最終週とかで結構ね、いろいろ来ているタイミングだったのでね、なんかすごく疲れが溜まってる声をしてたなみたいな気がするんですが、夏休みも明けてちょっと私もいろいろお仕事を再開し、そして結構いろいろね、ちょっとトンネルというか断末魔なのか、なんかね抜けたなっていう感じがありまして、今日は特にすっきりしてるんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もしかしたら今日特に涼しいんですね。こちら長野県軽井沢町なんですが、涼しくてすごいすっきりしていることもあるのかな。なんかね、とても清らかな気持ちでおります。で、ポッドキャストに全くお知らせしていなかったんですけれども、ラリトプール企業塾の2期の募集が本日までとなります。で、今ね、YouTube にいろいろと先日開催したラリトプール企業塾1期の最終講義の一部を公開していたりとかして、なんかそこからちょっと反響があり、ご質問とかのメッセージがいくつかいただいておりまして、今お返事させていただいておりますが、ちょっと2期についての説明会が実はできなくって、8月に入ってから週末の軽井沢のインターネットとこう電話回線のなんか混み方がすごくって、なんかどこもかしこもインターネットが遅くてね、ズームができないぐらいの遅さだったんですよね。で、ちょっと8月末のそのオンラインのイベントも私はホテルを取って東京に移動してやったりとかする必要があるぐらい、なんかどこまでこれ軽井沢から出たらできてたのかな、なんか結構不便をしておりまして、8月中のオンラインの動きがね全然実はできなかったんですよね。で、それもあってちょっとラリトプール企業塾2期かなりすごいいい内容なんですけど、なんかそれについてお話しする機会がほとんどなくて、締め切りになってしまいました。ちょっとポッドキャストでも一応お伝えしたいなと思ったんですが、どうしましょうね。なんかちょっと考えようと実は思ってます。この企業塾実は2期で一旦ね終了の予定なんですね。で、次があるとすれば私がさらなるステップを降りた時、これは一期の人しか分かんないかもだけど、さらなるステップを降りた時に開催されることと思います。10年後とかかもしれませんね。なので現在までの気づきや学びを含むいろんなお話はここで全部仕切ってしまう予定なので、しかもね、今回1期の2倍の長さで、半年間の長さで、でシンガをその期間ずっと行うっていう、そういうちょっと ちょっと凄まじき内容になっておりますので、なんかねこれはちょっとぜひちょっと気になる方は思い切って飛び込んでいただくのがいいと思う。本当に人生を強制終了して新たに始めるぐらいの、結構大きいターニングポイントになると思うので、迷ってたらぜひやってほしいなと思うんですが、ちょっといずれにしてもね、なんか説明不足だなと私自身も思うので、なんか一旦この締め切るんですけれど、どうしよう、9月8日スタートなんですよね。だからちょっとその間にできるだけのことはやろうかなと思っているので、今迷ってる方はぜひジョインしていただきたいし、なんかどの部分が気になるのかみたいなことをちょっとご質問していただけると、私101でメッセージをお返事させていただいているので、ぜひメールなどでねご質問ください。なんか気になるポイントとか、ここがよくわからないのでちょっと踏み切れないみたいなところがあればね、ぜひお問い合わせください。で最近のねすごい楽しかったことをちょっと今日話したいんですけれど、8月の30、31、8月最後の週末に、ほんの5日前とかなのか、1、2、3、4、ほんの5日前ぐらいなんですが、なんかそっか、ほんの5日前になんかすごい楽しいことがありまして、それが企業塾一期の最終講義っていうセミナーを2日連続でやっていたんですね。でね、8月は1ヶ月間こう空いて、7月末に1期は終了したので、8月の間は1ヶ月間こう皆さんと会う時間が空いてたんだけど、まあ、久しぶりに1ヶ月ぶりに皆さんにオンラインでまたお顔を合わせる機会があって、なんかねズーム開いただけでなんか涙出てくるぐらい嬉しかったです。なんか実際なんか涙ボロって出てきちゃったので、なんかそんな状態でスタートしました。で、本当に最終講義にふさわしいと自分でもう自画自賛しますが、めっちゃ面白い話ができたと思っています。自己実現を超えていくっていうテーマでねお話しさせていただいたんですけど、私その講義をねするために長野から東京まで新幹線で移動して、いつも泊まっているちょっと仕事の時に泊まるホテルに宿泊し、そこからズームをつないでお話ししてたんですけど、その講義をするにあたってちょっといろんなねメモをしていたノートがあったんですけど、もうなんか新幹線の中にしっかりねそのノートを忘れて講義をする会場入りをしまして、でああもうこういうことがあるとなんかねなんか新しい能力の開発が始まるみたいな気持ちになるんですけど、今回はもうメモとか一切なしで真我の声と直結して自分自身でもうその瞬間出てきたものをそのまま話すっていう流れでやるってことだなと思って、企業塾一期の中ではいろいろちょっとメモを見ながら話すみたいなことがほとんどだったんですけど、最終講義は一文字もメモなどは見ずにふうって自分とねつながって内側から溢れ出てくるものをそのまま喋るっていうようなスタイルで実施させていただきました。で全部でね3時間ちょいぐらいだったでしょうかね、講義と Q&A をやったんですけど、いやなんか喋った内容をちょっと振り返って自分で 見たんですけど、まあ本当におしゃべりですね。私は本当によく喋って淀みなく喋っておりました。でなんかね、こう皆さんの人となりとか、やっぱり一期という、あの本当に3ヶ月間本当にディープにね皆さんと交流させていただいたので、なんか皆さんを見てるだけで私から引き出されるものが本当にあって、でとにかくあのここにねリアルタイムで集ってくださった方もそうだし、アーカイブで見てくださる予定の皆さんの顔を思い浮かべながら、なんかねうわーって引き出されて行きました。で本当に皆さんに必要なことを届けるんだっていうあのことでお話しさせていただいたので、なんか私ももう本当に私の体験は一応こうネタとして使うけれども、そこの深くに眠っているなんか全ての人間に通奏低音のように響き渡るある種のこう共通の響きみたいなものをこう伝えていって、でみんなの中にある自己実現っていうその小さなエゴを超えた真我の誠の我のね声を自分自身のこの人生に体現していくっていう時のこの体感覚っていうのを思い出していただくために、この真我などをね行っていますっていうこととか、なんかそのあたりをもう改めて伝えていって、うん、なんかね改めてこう1ヶ月間空いたんだけれども、なんかだからこそようやくこう頭のほてりとかね体のほてりもこう冷めて話せることがあったなっていうふうに思いました。そしてあの1日目は講義だったんですね。で2日目はシンガを実際に体験していくっていうそういう日だったんですが、2日目にちょっとあの一気に一番最初に申し込んでくださった方がいるんですよ。でその方にちょっと私を声掛けさせていただいて、たまたまねその方東京在住でしたので、ちょっとご連絡させていただいて、あの会いませんかって話をしてたんですよ。東京に私もちょうどいるから。でちょうどこの8月31日の朝ごはん食べましょうみたいなお話になり、あのあじゃあだったらこのあとねシンガーもやるからこう一緒にあのやりませんかってことで、リアルにねその場で一緒にやるっていうようなことをご一緒してくださった一期生のねあの方がいるんですが、もうなんかもうあえてねめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、リアルでなんか、あもうこの話になったから言いますが、もう私ね人生最大の寝坊の遅刻をしちゃったんですよ。でこの8月31日2005年のね8月31日まではその人生最大の遅刻は新太と坂本新太さんと待ち合わせる時だったんですよ。でもそれを超えた1時間10分ぐらいお待たせするという最悪なあの初対面となってしまったんですね。本当にごめんなさい。あの前日に針治療をね行ったら、なんか血流の巡りだったのか、あのなんかねいろんなものが来て、なんか朝1回3時に目覚めて、あと2時間ぐらい寝ようって、5時にね目覚ましかけてたので、あと2時間ぐらい寝ようと思ってもう一回眠って、起きたら待ち合わせは8時だったんですが8時50分でした。でわーって急いで準備して、9時10分ぐらいにおそらくあの朝食の会場に着きまして、本当に申し訳ありませんでした。でなんかねあのもうあわあわしちゃったんだけども、話したいこともいっぱいあるのになんかもうあわあわしてしまって、 でもすっぴんだし、もうボロボロだし、髪もパサパサだし、ボーボーだし、もう本当にひどい状態だったんですが、なんかね、その方女神のようにね待ち構えていてくださって、なんか朝食をね楽しんでいましたみたいな、もう本当に優しいお言葉をねくださってありがとうございました。でその後一緒にシンガーをね、ホテルのお部屋で戻ってやって、でみんなにもサプライズみたいな感じで、ゲストがいますってことでご紹介して、わーみたいな。で普段ズームの画面でこう並んでねいる状態だったのが、なんかこうそのズームの画面の隣からピュンってこう隣にこうジャンプインしたみたいな、なんかそんな感じの不思議な楽しさがあって、なんかこうぜひですね、私この後一期生の皆さんと引き続き交流させていただきながら、こうやってこういろんな場所で本当にね日本中全国に散らばっていらっしゃるので、なんか私日本中を旅しながら一期生の皆さんがいる場所に行ったらちょっとお声掛けさせていただいて、お茶でもしながらなんかみんなでズームつなぐみたいなことを今後ちょっとやれたらなーなんて思っておりますので、皆さんのお住まいのねエリアに行くときはちょっと突然ご連絡したらすみません。そしてもうね朝の待ち合わせはもうしません。もう大事な日に限って寝坊するの、これねちょっと何なんだろう、本当にごめんなさい。はい。でね、その一期生で初めましてでお会いした、直接お会いするのね初で、で彼女はもう10年以上私のことを知ってくださっていて、私が初めて出したエッセイの本があるんですが、美しい瞬間を生きるっていう、本もなんかすごい読んでてくださって、だからもう10年以上前から知ってくださっていたんですよね。でなんかこのポッドキャストもなんか聞いてくださっていたそうで、本当にありがとうございます。なんかいろんな回をいろんな回をね思い出しながら、あの回好きとか、あの回めっちゃ好きでたまに聞くんですよとかね言ってくださっててね、ジーンとねしてたんですよね。でなんか彼女がなんか多分このポッドキャストめっちゃ聞いてる人いるんじゃないですかって言ってくださったんですね。でえみたいな。で実は私、皆さん気づいているか気づいてるんじゃないかなと思うんですけど、私あんまり誰かが聞いてる想定で喋ってないっていうなんかそれでいいのかっていうあれ話なんですが、なんか結構この起き抜けに喋るみたいなやつとか、あとこの自分が感動した時にこの感動を記録しておきたいみたいな感じでこううーって喋ったりするんですけど、あ、ちなみにですね、そのね一期生で一番最初に入ってくださった彼女は、名前出していいですか、大丈夫ですか、 H さんと呼んでおこう。 H さんはですね、この声のエッセイの中で彼女がシンガをねネパールで受けてくれたんですよ。でそれがあまりに私にとっても強烈な感動体験で、その時のことを私なんかおえつしながらこのポッドキャストでも撮っているんですよね。どこだろう、どっかで話してます。感無量かな、違うな、あれなんていうタイトルだったかな、ちょっと見つけてこの リンクをね下に貼っておこうかなと思いますが、とにかく私も本当にあのそのね H さんがねこの審査を受けてなんかものすごい感受性でこう受け取ってくれて、そしてもう一期企業塾一期審査をねやって行きながら開催するこの企業塾というもの、もう何をするか知らんけどやりますって感じでもう決めてくれたんですよ。で彼女が本当にこうなんか飛び込んでくれたっていうことが本当に私のなんかね内側の何かね勢いみたいなものをパチンってこうスイッチを入れてくれて、そこからのうねりがめっちゃすごかったんですよ。で企業塾一期はなんとねそんなあのそんな安い学費ではないにもかかわらずですよ、あの25名の方が参加してくださいました。で私も本当にあの近くにねお住まいの友人とかも含めてなんか思いがけない人も参加してくれて、なんかね本当にこう改めてこう気を引き締めて本当にこのここに焦点をねなんて言うんだろうねフォーカスをこうシュッとピントを合わせてすごい集中力でこの3ヶ月を過ごすっていう風にあの改めてねやることができたんですよね。自分を今あなんていうのかなキュッとこう自分自身をキュッとこう戒めるって言ったらあれだけど、うん、とにかく気合が入った。でなんかその彼女とこの間その31日にお会いしてお話ししてる間の中でその Y さんのポッドキャストを聞いてる人が結構この企業塾に入ってたんじゃないかなと思うっていう話をしてくれて、あそうだったのかもしれないと。で私このポッドキャストはあの Spotify とか Apple Music とかにもこう出ていて、で一体あのどのくらいの人数が聞いてるかとかフォロワーがいるのかとか全く見てなくて、多分分かんないんですよね。どこ見ていいか分かんないだけじゃなくてなんか分からないようになってると思うんだよね。何回再生みたいなのが出てこないから、だから私も把握してないし誰も知らないじゃないかと思うんですよ。で私はなんかこうこの声のエッセイをスタートしたのって2022年だったんですけど、2022年11月1日だからもうすぐ3年か経つんですけど、なんかただただやっている。そしてその皆さんのお声とかコメントとかっていうのは本当にまれごくまれに、あの収録しているのはスタンド FM っていうアプリを使ってるので、そのスタンド FM のアプリの方で聞いてるくれてる方はあのコメントとかねあのつけられるので、なんかそんな感じでハートとかコメントつけてくださる方たまにいるので、それを見てあ誰かがコメントくれたとかって嬉しいなとかなるんだけど、なんか基本的に何もこう外からのその反響みたいなものを全く気にせず全くない状態でなんか楽しいから3年間も続けてるっていう状態になってたんですよね。でなんかその H さんから彼女からあの聞いてる人いますよ絶対めっちゃあの聞いてる人はめちゃくちゃディープに聞いてると思いますみたいに言ってくださって、えちょっとそうだったのかみたいな今更なんですけど、そりゃねインターネットに載せてるものですから聞こうと思えば全部ね振り返って今から聞けるわけですよね。なのになんか今更そうだったかみたいになってちょっとポッドキャストやっぱ面白いなみたいになっちゃったんですよ。で今ポッドキャストを撮ってますでやっぱポッドキャスト楽しいなみたいなのをなんかやっぱこの 聞いてくださってる方から感想をいただけるって嬉しいみたいになったんですよ。だからなんかもっと交流できるようにしたいなというのが、ちょっと最近のこのポッドキャストの見直しでございます。なのでなんかこう、言い放ってね、誰が聞いてるかもわからないけれども、なんか坂本舞の声のエッセイってことで、なんかエッセイ調のね、なんかこうなんてことない、ただの自分の日々の気づきをね、まあ喋ってたり、感動をこう閉じ込めようとして、なんかふがふが喋ってたり、起き抜けに、なんか起き抜けの透明なこう状態って私大好きなので、起き抜けの声をこう録音しておくってすごい気に入ってるアクションなので、まあそれをやったりとかしてるわけなんですけど、なんかそれをしながら、なんか人目を気にするとまた私変わっちゃうのかなとかね、思ったりもしてたけど、なんかもうなさそう人目気にするみたいなのがもう人生の中でも終わったような気がするので、なさそうなので、なんかこうみんなの交流の場みたいにできるような工夫をちょっとしていきたいなと思います。今んとこ何にも思いついていないんですが、オフ会オフ会、今思いつきました、オフ会。なんか突然ディープですね、オフ会突然会うんかいみたいなね、リアルで。でもそんぐらいいいんじゃないかなと今思ったりしました、オフ会。そして何だろうな、何があったらいいんだろう、うん、何か思いつく方がいらっしゃったら、これはどうですかってコメントください。でコメントをポストするには、Spotify、Apple Music よりも私的にはこのスタンド FM がありがたいです。スタンド FM って皆さんご存知でしょうか。とてもマイナーなアプリかもしれませんが、楽しいですよこれ。うん、ね、ポッドキャストって、ポッドキャストにもね、この配信をくっつけることで紐付けて、私は自動的に吐き出すようにしていて、今ね YouTube にも声のエッセイ吐き出しをしていて、今ね全部出てるですよね。だから YouTube でも聞くことができます。でもスタンド FM に書いてくれると、一番こうここを見てれば私救い取れるんだなって思っておけるので、よかったらスタンド FM でコメントよろしくお願いします。あ、喋り始めたら本当に楽しくて、なんかまた次のこと思いついちゃったけれども、なんか一期生の皆さんがね、結構スタイフ経由でポッドキャストを始めるのやってくださってて、私もできる限り教えていただいた方は全員フォローして、で全部聞くのがね大変なぐらいに皆さん発信してくださってるので、ちょっと全部は聞くことができてないんですけど、みんなの番組がね立ち上がってるのめちゃくちゃ嬉しく思っておりました。なんかポッドキャストにこう吐き出すやり方がもし分かんない方いたら、それもコメントくださいね、一期生の方で。はい、なんかもう自分で結構皆さんやってらっしゃると思うので、ポッドキャストの方にも皆さん出てるようですね。うんうん、嬉しい。いやー、そう、そんな感じでね、ポッドキャストこれからちょっとまたやろうと思っていますが、なんかちょっと今までと違う動きをしたいなと思いますね。さっきのオフ会もそうだし、なんか違う動き、新しい、もっと交流できるような動き、これが私の本当になんか、本当にね、ポッドキャスト聞いてくださってる方とお話できるのめちゃくちゃ嬉しいかもしれない。 なんか本当にもう包み隠さず話しているから、何にも頑張らない私がここにおりますので、なんか全然背伸びせずね、みんなと背伸びするタイミング本当にないんだけど、なんかそのままでこう出会えるのがめちゃくちゃ幸せなので、ポッドキャスト経由でこう人と出会っていけるのっても幸せだなと思いました。あと最近は私ちょっとノートをね全然書いてなかったんですが、なんか書くターンというか、書くターンってたまに言ってるんですけど、書くのが楽しくって仕方ないみたいなタイミングがすごい来るんですけど、なんか書くと喋る、ポッドキャストでねおしゃべりしてノートで書くっていうのも、なんか両方ともこうちゃんとなんていうのかな、並行してやっていく、コンスタントにやっていく筋肉をちょっと取り戻したいなと思います。私すごいブログ書くの好きなんですよ。16歳の時からスタートしてるんですけど、もう書くの本当に好きなので、なんかこの書く筋を、書く筋肉、書く筋がなんかね妊娠した頃からなんかねどんどん衰えていった感じがしていて、この 5,6 年全然こう書くみたいなことが、瞬発力を出してねなんかバンって書くときはあるんだけど、コンスタントに常に常に呼吸をするように書くみたいなことを昔できてたのに、なんかな最近やってないのがちょっと私の中でなんか散り積もってきている感じがあるので、ノート書こうっていうのすごいね今思ってました。で、企業塾もね1期が終了して、2期はね少しこう少し1期の時のようなあの集中というよりも少し緩やかなあの場になると思うので、あのこういうこう腰を据えて取り組んでいくものとかも並行してやっていく、そして私自身も一人のねあの起業家の一例として、あの2期の皆さんにもこう背中でこう何か見せれるようになりたいと思っているので、リアルタイムでもねその過去の学び以外にもリアルタイムでもちょっとやっていきたいので、ノートもね書いていこうとね思っております。あとねなんか最近あのインスタグラムの仕様が変わって、私インスタグラムって全然そんなフォロワーたくさんいるわけじゃなくて800人、850人ぐらいなんですね。で、1000人未満の人はあのライブ配信できませんっていう風に仕様が変わったらしいんですよね。で、私本当は一期の方とお話ししたいかったんですけどできなくなっちゃって、でなんかねインスタからこうもうちょっと気持ちが離れていて、 YouTube のライブ配信やろうって今思っております。で、なんかねそもそもこのライブ配信やろうって思いついた理由が、あの昔ねユーストリームっていうのがあったんですよ、10年以上前で。ユーストリームは動画配信の、 あのプラットフォームだったんです。新しい、その当時はなかった、それしかなかった。で、私あの311の震災が起きた後、私の実家が宮城県だったので、まあ被災していて、でおばあちゃん家が石巻っていうね海の近くの町だったので、すごい被害があったんですね。で、そこでいろんなあの活動をしていたんですよ。あの震災が起きた2週間後からあの被災地に行っていろんなことをやって、瓦礫の処理とかいろんな手伝いをやってて、で行くたんびにあのやっぱりレポートしたくて、そのユーストリームっていうのでライブ配信してたんですね。今の石巻の状況ですとか、今こういう状況でお出がまだ残っていますとか、このエリアはこういう状態ですっていうのをユーストリームでね配信してたんですよ。で、それを見てなんかボランティアここ募集してますとか、あ自分はできるからちょっと来週の炊き出し行きますとか、なんかそういうのやってたのね。で、私はそのなんかライブ配信ってすごく価値ある意味あることができるってその時実はすごい体感してたんですよ。あのまあ震災っていうねちょっと とんでもない大きな出来事があったタイミングだったけれども、なんかこのライブ配信というものの持つ素晴らしさっていうのをその時すごい感じてたんだよね。でなんかインスタグラムのライブ配信って私最近全然やってなかったんだけど、なんかちょっとこう型みたいなのがあったり、なんかつまんないっていうか、私もあんまり 見ないようになってて、なんかこうなんだろうな、何か商品を売るためのこう告知だったりとか、そういうものばっかりになってきて、宣伝ばっかりみたいな。で私もなんかそういうのをやりたくなかったから、一期の時もなんかライブ配信とかあんまり一回もやらなかったな、一回もやらずにいましたね。でなんか本当に気の乗らないことは一切やらずにずっとやっているから、まあ、自然とそうなっていったんだけど、なんかユーストリーム、私がライブ配信の面白さを知ったのはあのユーストリームだったなって思い出した時に、あ、なんか本当に価値あることをやればいいだけだって思ったですよ。で、あ、じゃあもう一回ちょっとインスタ使ってライブ配信、何かしらその価値あることを、自分が本当に価値あることを本当にやりたいと思うことをやろうと思って企画したら、なんかあれみたいな、1000人未満はできませんみたいな、そのプラットフォームの都合でみたいな、でこうちょっと出花をくじかれるような感じがしたんだよね。だけど、あ、でも YouTube あるわみたいな、 YouTube はあのマイシンタナウっていうチャンネルの方なんですけど、そちらから配信をしてみようっていうのがね、ちょっとこう今思いついている新しいアイデアですね。なんかそのユーストリーム的にやるっていうのが私の中ですっごい今ワクワクしているものなんですよ。でなんか人生のこのなんか様々なシーンがある中で、なんかこう多分今インスタグラムはこうなんていうのかな、なんかいろんなものを宣伝するみたいなものにすごい使われることがこうものすごく多くなってきて、なんか見てて疲れるみたいになってるし、 YouTube はあの結構こうしっかり番組的に作ってやるみたいなものが基本的なね、あの多いんじゃないかなと思っている中で、私はちょっとこの YouTube のライブ配信を Ustream 的に使う、これ私しか多分この言ってる意味わかんないと思うんですけど、ちょっとまずやってみて、あ、そういうことかってみんなが思うかもしれないから、まずやってみようと思うんですが、あの改めてそのちょっとねライブ配信の面白くやることを今思いついたので、ちょっとそれをねやってみようと思います。どうなるのかはちょっとよくあのやってみないとねわかんないけど、やってみる、これ今ワクワクしていることですね。そしてね、私なんかあの休憩するときにインスタグラムをこう削除するんですよ。あのリトリートとかするときに何もしないで過ごすっていう日に、あのインスタグラムを削除して見ないであの過ごすですよね、毎回。でやっぱり私そのぐらい結構こうインスタを見る時間が長いんだなと。でかつあのそれを見ないで過ごすことでこんなにもリセットされるのかっていうこともあの実は感じてしまっていて、なのでなんかちょっと私自身もこの SNS との付き合い方とかをもうちょっとね、あの自分自身の心地よさをあのちゃんと感じながら、どういう風にやるのが一番いいのかっていうのを体の反応を見ながらね、ちょっと変えていこうと思っています。でそんな中でポッドキャストとノート、そして YouTube はライブ配信でなんか新しいことやってみるっていうのを今あのこれからねやってみようかなと思っています。なんか自然とこんな話になりましたが、なんかあの企業塾のね一期生もそうだし、こうあの二期に新たに入ってくれた方もそうだし、継続の方もそうなんですが、あの本当にあの皆さんのね心地よい媒体を 使って自分自身のオリジナルなあり方でやっていくのがいいと思います。で、あの一気にね、一番最初にジョインしてくれたこの H さん、彼女がなんか言ってくれたんだけど、私のインスタグラム、私結構インスタでお知らせね結構してたかなと思うんですけど、一期の時に。で、800人ぐらいしかいないフォロワーでの数で、25人の方がこのこういうね、しっかり学費を払って3ヶ月間コミットするっていう、こういうものにジョインするっていうのは、あのちょっとその普通の感じじゃないと。 SNS 運用みたいなことで言うと、もう全然なんかあの常識にはまらないあの内容、結果になってるっていう風に言ってくれて、だからなんか舞さん、そのなんか違うものでやっているんだと思うって言ってくれているんだけど、暴れてるみたいな感じもあるんだけど、そうなんですよ。で、そのなんかその動きみたいなところって、本当に自分自身の内側の声をしっかりあの聞いて、それが源となって、その自分の動きが出てきた時のに起きるこう不思議な流れですよね。だからあのちょっと私もね、自分の心地よさをすっごい大切にあの引き続き、今までもやってきてるけれども、引き続きあのやっていきたいなと思いました、うん、だから今もね、こうやってポッドキャストでお話しするということのこの充実感とか、なんか嬉しい感じとか、なんかこれは本当にね、こうじっくり感じながらこれからもやっていこうかなと思います。ということで、そろそろ娘が帰ってきますので、この辺で終わります。皆様、今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。コメントなどお待ちしております。では、良い日をお過ごしください。さようなら。バイバイ。